今日はエファレの手紙第一の3章の4節から見てまいります。ヨハネは偽りの教えを見分けるようにすると同時に、救われているものと救われていないものとの違いを明らかにしていきます。人間として、同じなんです。しかし罪を、持って生まれた人間が、キリストによって、救いをいただくと、明らかな変化が生じます。そして、全ての人に救いが差し出されており、私たちは、ちょうど病気の特効薬、それを、差し出されていたら、それを受ければ、治るようにイエス様は、完全な医者として私たちを治してくださいます。しかしながら、病気であるのに、痩せ我慢をして、私は病気じゃない、健康だと言って、イエス様の、救いを拒んでいると、病気のまま、罪の支配のままにあるということになります。そして、困った状況としては、医学、医療の関係ですと偽医者という、日本ではほとんどないと思うんですけども、偽りの治療をして治った気にさせても、実は治ってない、かえって悪化させるということが救いにおいて起こっていました。ですから、本当の、罪の救いが何かということもはっきりさせておかないと、治ったつもりでいてるのに治ってなくて、どんどん病が、深刻になっていくということを防ぐ必要がありましたので、ヨハネは、明らかにしてるんです。医学では薬がうまく効かないということが、確かにあります。でもイエス様の救いは、全ての人に、有効です。違いは、受けるか受けないかにやるのです。病気を、いただいたものは、確かに生活習慣病などでは自分たちの生活を改善するという部分もありますけども、感染症におきましては、かかってしまったらもう治していただくしかないんです。なぜかかったのかと、生まれつきかかっている人にですね、なぜかかったと責めてもしょうがないわけで、治してもらいなさいと、あなたが、もう病気であるということを認めて治してもらいなさい、それを、受け入れて、癒してくださるところの人のところに行く、また、助けを求めるまでは責任ですけども、治すことについてはイエス様が、なさることですので、私たちは、委ねるだけです。さて、では、3章の4節から10節を拝読してお祈りいたします。ヨハネの手紙第1、3章4節から10節。罪を犯している者は皆律法に違反しています。罪とは律法に違反することです。あなた方が知っている通り、キリストは罪を取り除くために現れたのであり、この方のうちに罪はありません。キリストにとどまる者は誰も 罪を犯しません。罪を犯す者は誰もキリストを見たこともなく知ってもいません。幼子たち、誰にも惑わされてはいけません。義を行う者はキリストが正しい方であるように正しい人です。罪を犯している者は悪魔から出た者です。悪魔は初めから罪を犯しているからです。その悪魔の技を打ち破るために神の御子が現れました。神から生まれた者は誰も罪を犯しません。神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪を犯すことができないのです。このことによって神の子供と悪魔の子供の区別がはっきりします。義を行わない者は誰であれ神から出た者ではありません。兄弟を愛さない者もそうです。天の父様、今朝敬愛する姉妹方とともに御言葉を拝せます恵みをありがとうございます。使徒ヨハネを通して救いが何をもたらすのか、そのことを改めて確かめますので、私たちの理解とまた従う信仰をどうか導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。ここで、教えられている言葉、まず、テキストにも書きましたけれども、罪と、その、源起源について、そして、キリストの、救いを、もたらす印と、もたらされた印として、罪を犯さないということが挙げられています。そして、そのことによって、神から生まれたものであること、救われたということを、はっきりと見分けなさいと教えています。この罪を犯さないということは、ヨハネの手紙の冒頭で、罪はないと、たり、また罪を犯したことがないというならば偽り者になってしまうというふうに教えられていまして、そことの整合性も取る必要があるので、そこは丁寧に見ていきたいと思います。まず4節には、罪の定義がここに教えられています。罪を犯している者は皆律法に違反しています。罪とは律法に違反することです。そう記されています。律法と言いますと、旧約の戒めを指しますけども、ユダヤ人、聖書を読んだことのない方にとっては、それはまだ知らないものです。この律法という言葉は、原理とか法則とも訳される、広い意味も持っています。ヨハネはここで書かれた律法の戒めだけでなく、神様がこの世界の法則として定めておられることすべてを含めて律法と呼んでいます。この世界に対して神様はこうあるようにという意思を持って支配しておられます。それは清い神様の意志です。イザヤ書の43章の7節に、この世界の 大原理と言えることが記されています。この世界は神様が作り支配しておられるだけでなく、何のために営まれているか、あるのか、存在するのかということが、イザヤ書の43章の7節に記されています。有名な言葉です。イザヤ書43章7節、私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造した、これを形作り、またこれを作ったと。神様は、創世記一章の最後に、すべて良かったと言っておられますが、神様の栄光のために神様が作られたのですから、間違いなかったんです。すべてのものは、良いものです。そして、神様の栄光を表すために、神様の素晴らしさを喜び、神様に信頼し、感謝し、愛を持って一致して歩んで喜び合う。そのために世界を神様は作り、また私たちを作られました。ただ、意志を持たないものは、命を持たないものは法則の通りに振る舞いますね。物理法則、化学法則、全て神様が定めておられた物質の性質に従って、変化し、また動き、また存在します。もう宇宙全体が統一的な法則のもとに営まれ、人間はそれをずっと見出してきました。なぜということは分からなくても、科学の研究でどうなっているかは分かって、どんどん分かってきています。そしてこの世界には生き物がありますけども、生き物の不思議な知恵や能力も神様が、各生き物に与えられ、埋めよう、増えようというように、生き物が、社会に、増え広がっています。そしてそれなりの調和を守っています。一方、人格的な法則も神様はご自身の栄光のためにご自身に信頼し、ご自身を愛して一致するということを決めておられました。ただそれを実現するためには自由意志が必要で、愛することも愛さないことも、守ることも守らないことも、信頼することも信頼しないこともできるという中で、人間は作られて自ら神様の意志に従うように神の形として作られました。本来の人の生き方はイエス様ご自身が明かしされました。何でもイエス様はご自身で決めることができたんです。しかし父の御心を外れては何もできない、しないと宣言されると同時に、父がなさることは何でもしますと、そうイエス様は自らの意志を発揮して私たちに仕えてくださいました。人間もまたそのように歩むべきものとして作られたんです。それでもその自由を良いことのために用いるようにと神様は願って任せられましたけれども、先にサタンが堕落し、悪霊が堕落し、 まあ、もともと天使だったんですけども、堕落して、サタン、また悪霊となったんですけども、そして人間は、誘惑にあって意図的に神様に反逆してしまい、それが全人類に受け継がれてしまいました。そのことが創世記の2章3章に記されています。ローマ人の手紙の5章12節、こういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうしてすべての人が罪を犯したので、死がすべての人に広がったのです。なぜ、一人の人が犯した罪を子孫が全部受け継がなくてはいけないかということについては、聖書は詳しくは教えていませんが、すべての人を憐れもうとして、ただ聖書はそう、ローマ書の11章32節に書かれています。アダムと同じ過ちを二度と繰り返さないように、罪を犯したところから救いをもたらそうと神様は定められました。深いご計画によって、そうされたと私たちは受け止めるしかありませんし、また他の現実はありませんので、罪がないものとして生まれたかったといっても、それは私たちにできないことです。この結果、程度はいろいろあるにしても、人は生まれつき罪のうちに生まれ、罪を犯すことになりました。神様の清い意図に反逆するということが罪の根本的な性質です。これをもし人間の相対的な基準に置いてしまえば、日本ではこう言われてますね、人に迷惑をかけなければいいという。実はかけてしまってますし、神様に迷惑かけてしまってるんですけども、それぞれ不完全だから仕方ないというふうに、ごまかすというか考えていますけども、でも世界ではこの仕方ないということ、その過ちの繰り返しで悲劇が起こっています。これぐらいでいいでしょう、失敗も仕方ないと言ったら致命的な事故が起こってしまうことがあります。事前は最善の前には悪なのです。そして神様は完全な、それは失敗しないという意味ではなくて、自身との全く一致を求めておられます。その基準に照らすならば、すべての人は罪を犯しています。罪とは立法、神様の清い意志や支配に逆らうことです。そしてイエス様はそれに対して、この罪に対して許しと、そして解放をもたらしました。五節、あなた方が知っている通り、キリストは罪を取り除くために現れたのであり、こ この方のうちに罪はありません。6節。キリストにとどまる者は誰も罪を犯しません。罪を犯す者は誰もキリストを見たこともなく知ってもいません。7節。幼子たち、誰にも惑わされてはいけません。義を行う者はキリストが正しい方であるように正しい人です。と、大変高い基準でキリストがもたらした罪の解決を告げています。罪の許しに対しては、まず神様の前に世全体のためのなだめの備え物としてキリストはご自分を捧げられました。2章2節にある通りです。神様はすべての人の身代わりとしてなだめの備え物、ご自身の罪に対する怒りを鎮めて私たちを受け入れるようにできるための犠牲を、御子がご自分の命を犠牲にして捧げられたので、神様は罪人に対して怒りを持って臨むことはされません。キリストを信じるならばです。そして、罪に支配されて生まれた私たち人類に対しては、ここにありますように、5節ですね。罪を取り除くために来られました。そして罪を取り除いてくださいます。許しを与え、そして罪を清めて除いてくださいます。キリストはこの許しと清めをなすことができることをご自分の十字架と復活によって証明されました。罪は許されなければ神のもとに受け入れられません。許すための犠牲をキリストはご自分の命で払ってくださいました。そして罪に打ち勝つ力を十字架と復活によって証明してくださいました。私たちは罪に影響される弱さがあります。悪を受けたら悪で返してしまうと、そのために悲劇が繰り返されているわけですけれども、キリストはご自身に対するも最大の侮辱、攻撃、敵意、侮り、誘惑、それらすべてを受けながら、良いものしか返しませんでした。そして、私たちと一つになることによって、私たちも、どんなに悪いものを受けても悪をかきたてることがなれることがないようにされました。また罪は死をもたらします。イエス様は私たちのために死なれ、そして死に勝利されました。この命をイエス様はご自身ごと私たちに与えてくださいます。またイエス様は清いお方でした。罪に打ち勝つ清さを持っており、罪によって汚されることなくかえって私たちを清めてくださいます。ちょうど、前も何度も話したと思いますけど、汚れた水にきれいな水を注ぎ続けると溢れ出てどんどん水が清くなっていくように、私たちは清められていきます。 悪に染まるのではなく清さに染まって完全に白くされていくんです。こうしてただキリストにとどまるだけで私たちはキリストによって清められていきます。6節にキリストにとどまる者は誰も罪を犯しません。これがクリスチャンの結果だと、現状だと教えているんですけども、自分自身に当てはめると果たしてどうだろうかと、足りないところ、汚れたところ、もう山ほどあり、パウロがロマ書の7章で悩んでいるような私のうちに、善が済んでないと、そう、聖書に照らすほどに、またイエス様の前に向かうほど不適格な、肉の性質に、心を痛めるものです。しかし、罪を犯しませんとあるのは、心の根本が作り変えられたからです。罪を厭うというのは清さを求めている証拠です。救われる前は、自分にとって不利だったら、悪をやめようという動機で善にとどまる部分が精一杯でしたけれども、イエス様がこれほどの愛を示してくださった、この方に喜ばれたい、悲しませたくないという、そして神様が私を愛してらっしゃるという確信のもとに歩んでいます。愛と信頼のもとに歩むという点では、そこは揺るがないんですね。ですから根本的に罪は犯してないんです。例えて言えば、きれいな服やまた靴を履いていても、何かの拍子に汚れてしまうことがありますね。誤って汚いドブに足を突っ込んでしまったり、歩いていたら車が横通って水を跳ねかけてしまうということも起こります。でも、わざと自分を汚したり悪い道に、好んでいくということは、しません。そして、私たちの正しさは、イエス様と一つであるゆえに神の前には正しいんです。私の罪のために死なれたイエス様がもうペアになってるんです。まだまだ神様の家族としては居心地悪い部分があるかもしれません。でもイエス様と一つになっているのですから、神様はキリストが正しいように私たちを正しいと認めてくれます。イエス様が保証人となってくださってますから、まだまだ足りないところはあるのは私も分かってます。でも私と一緒だから、必ず終わりの時には何も問題がない、清く傷のないものになっていますから大丈夫です。まだ成長途中なんですから。その意味で、キリストが正しい方であるように正しい人にされています。こうして私たちは 罪を犯さないものにされています。8節から10節まではだから自分もそのように清くされていること、罪を犯さないものにされていることを見分けなさいと言うんです。救われる前どんな状態であったのか、罪を犯しているもの、まだ救われてない方と言い換えてもいいと思います。悪魔から出たものと、あるいは悪魔の子と、イエス様は律法学者たちに言いましたけども、この8節の冒頭を言い換えると、罪を犯している、つまり神に意図的に反逆しているものは悪魔から出たもの、言い換えれば悪魔に支配されているものと言い換えて良い意味です。悪魔は初めから罪を犯している。悪魔がまず天使の立場から堕落して蛇を用いて人類を誘惑しました。そして神の子が現れたのは悪魔の技。この悪魔の技とは、もう悪魔はもう滅ぼされるのは仕方ないと、それは諦めてるんですけども、往生際が悪くて神様が愛してやまない私たち一人一人をできるだけ神様を喜ばせないものにしようと、できることならイエス様は信じないままで生涯を閉じるようにして滅びに入れようとし、またできるならば救われたクリスチャンの救いはもう止められないんですけども、しかしイエス様の前に大手を振って出られるんではなくて、もう恥ずかしいものとして出るのを望んで、できるだけ救いの実を結ばせないように働きます。しかしイエス様は私たちに救いの勝利を与えて、神様の栄光を損なおうとする悪魔の働きを打ち破るために来られたんです。ヨハネは9節に再度言います。神から生まれたものは誰も罪を犯しません。このことも根本的なその人の性質について言っています。なぜ罪を犯さないのか、神の種がその人のうちにとどまっているから。そしてその人は神から生まれたので、神様に支配されているので罪を犯すことができないと書かれています。失敗はあります。でも罪の中にとどまることが居心地悪くて、イエス様を思うと申し訳なくて帰っていこうと、どうしてもそうなってしまうって言うんです。私たちが救いのうちにとどまるのは決して努力によってではありません。努力ももちろんいいことですけども、努力するからとどまっているのではなくて、神様がつなぎ止めてくださっているからとどまっているんです。新都神学校でも話しましたけども、猿の信仰と猫の信仰という説明があります。猿は母猿の体にこう仰向けになりながらしがみついていまして、手を離したら怒ってしまうという、 状況です。一方猫は子猫の首根っこのところを掴んで、子猫はバタバタしてしがみついてなくても、子猫が捕まえ、親猫が捕まえているので落ちません。神様が捉えてくださるから私たちは神様と共にいるのです。パウロはそのことをピリピ人の手紙の3章の12節でこう明かししています。もちろんパウロは全力で死のために仕えており、また肉体を打ち叩いて罪に陥らないように備えていましたけれども、彼はこう語っていますね。3章12節、私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。これは自分が努力していることを明かしています。同時に彼は明かします、そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。イエス様が私たちを見放さず守ってくださる、捕まえていてくださる。だから私たちは罪の内を歩まないのです。イエス様を救いを受けたか受けなかったは、これによって明らかに行い、救いの行いの実を結んでいるか、それによってはっきりします。福音を聞くだけでは救いには至りません。信じて新しく作り変えられる必要があります。そして救われているかどうかは、神様に喜ばれることをしたって行うかどうかで明らかになります。そこには恐れはないんですね。失敗したら神様から捨てられてしまうではなく、それでも私は救われているという平安のうちに歩みます。そして人間関係におきましては、同じ主に愛された巨大姉妹を愛するかどうかではっきりします。もはや家族にいられた、キリストの愛に満たされた家族に置かれたからです。救われてないのに救われてると思って頑張って努力をしている状態というのは、実は病気が治ってないのに無理して元気なふりをしている状態です。それは続きません。しかし元気になったら飛び跳ねます。活動できますね。ネタばかりじゃなくて動きたくなります。同じようにイエス様を信じて救われたら、神様を礼拝すること、祈ること、賛美すること、それが喜びとなってしない方が、無理なのです。自分ではない、神様が私をそう変えてくださっているという印を一つ一つ見つけていきましょう。自分の性質やまた思いや生活の中に神の御業があることを確かめることによって、私たちは自分が何を信じ、何を与えられたかが明らかになります。もしそれを、私はまだ受けてなかったと思ったら、受けてください。 直ちに与えられますから。ただ成長には時間がかかることがあります。一歩一歩確かめていきましょう。ヨハネの手紙の第一、先ほど読みました中での十節を読みして終わります。このことによって神の子供と悪魔の子供の区別がはっきりします。義を行いものはないものは誰であれ神から出たものではありません。兄弟を 愛さないものもそうです。確かにそうですけども、9節に、神から生まれたものは誰も罪を犯しません。神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪を犯すことができないのです。恐れずに、救いのうちを歩みましょう。天の父様、どうか神様は確かに清くまた裁かれるお方ですけども、この方の前に出られるようにイエス様がすべて解決してくださいました。どうか主に信頼して信仰の馳せ場を走り抜かせてくださいますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。